もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長男の
はい。
夫婦のことなんだけれども、
はい。
はい、
あなたはおいくつ？
はい、私は70歳で主婦で
70
す。
歳。ご
主
主
人
人
は
は
73歳です。
73歳。
はい、
ご長男とおっしゃったっていうことは、
長男46歳です。
46歳。下にご兄弟いらっしゃるわけ？
はい、
お子
次
さん。
男が43です。
はい。
両方とも結婚してます。
はい。で、ご長男が、奥様はおいくつ？
同い年なんです。46で
46
す。
歳。お子さんいらっしゃるのかしら？あなたにとってはお孫さん。
それが嫁の連れ子なんですね。
あ、なるほど。はい。
ね、自分の子供いないんですね、長男の
な
子
るほ
供
ど。
は。
お嫁さんの方は、
はい。
再婚でいらっしゃるわ
そう
け
です
ね。
ね。
で、ご長
はい、
男
う
は
ち
初
の
婚？
初婚です。
で、結婚何年目ぐらいですか？
7年ぐらいです
7
ね。
年。はい。はい。それで何がご相談でしょう。
実は結婚してまあ7年ぐらいなんですけれども、
はい。
ちょっと遠方に住んでるので、しょっちゅう会うことがないんですね。
はい。
で、私も仕事してたので、あまり何があってもちょっと聞き流してたみたいなことなんですけども、結婚して1年目ぐらいに流産したっていうことで、息子から連絡があったんですね。
はい。
で、その時の状況を聞いてると、どうも本当に流産したように思えなくて、嘘つかれたなっていうのが私の印象でも間違いないと思うんですけども、
どういうところで？
そうですね、流産っていうのは私は経験ないんですけど、
はい。
お産よりも大変なことで、日帰りで行って、入院したいで帰ってきて、また翌日残りを処理しに行くなんていうことは、とても考えられることではないっていうのを認識があるんで、い
は
き
い。
なり流産ってね、なんかおかしいです。で、その後も、まあ、しばらく1年目だったんで、あともうそれから5、6年経ってるんですけど、全然そういう妊娠っていう話はないんですね。
はい。
で、息子に子供がいなくて、連れ子の男の子だけしかいないわけですから、もううちの長男でありますし、
はい。はい。
その辺のところの嘘をつかれたっていうのも、私の気持ちの中ではちょっと整理がつかないんですね。今後なんか親を見るよとかっていうのを言ってもらってるんですけど、それとその本当か嘘かっていう、嘘でしょっていうことを私は言いたいんですよね、本当のこと言うと嫁に。
はい。はい。
で、それをね、言っちゃったらいけないのか、その親にね、言って間接的に言ってもらったらいいのか。息子はまあ真面目な性格なんでね、嫁はなんか、まあ、二度目ですしね、もうどうしてもこう話したくない、旦那さんをね、結局結婚して別れたくないだろうと思うんでね、必死でいろんなことやってるんだろうと思うんですけども、それに対して私の気持ちがなんかどうしても納得いかないんで、どういう気持ちを持ったらまあ、静かにね、これから暮らせるのかなっていうう ところ
ん。
がちょっと、はい。
わかりました。これご主人は？ご存知の
主
話？
人？
うん。
ああ、まあ、主人は一応言ってますけど、男なんでね、そんなに私みたいにこうカリカリっていうのはないと思いますけど、まあ、お墓のこともありますので、長男だから、まあ、血のつながらない人がね、結局だと継ぐようになっちゃうわけですから、それもちょっと気になってるんですね。
で、この、
養子にしちゃったら、まあね、戻すってことはね、多分できないと思うんですけど、離婚する以外ないですよね。
要するにね、この妊娠していなかったのに、嘘をついたと思ったっていうのの、なんか証拠のある確信はどこにあるんでしょ
実家の親が、たまたまこっちに、地方からこっちに帰ってくる予定だったんですけど、近所の方にインフルエンザで帰れなくなったって言い訳したらしいんですね。それを嫁の母が私に言ったんですね。流産したなら流産したって言えばいいのに、近所の人には、まあ、インフルエンザとかで来れなくなったっていう言い訳したらしいんですね。そ
そ
の
れは
流
近
産、
所の人にでしょ？
近所の人にそういうふうに言ったってこと自体も、後で考えたらなんですよ、すべて。そ
はい。
の時に私も仕事してたんで
で、
ね、そんなに、
ここのお医者様の診断とか、そういうのをお嫁さんに尋ねたの？
嫁には一切直接話してないです。
あ、話してないのね。
はい、もうなんかこう避けてるような感じで。
というか、要するに、流産が必ずしも大事だということではないので、
まあ、 そうはね思いますけど、
うん、ちょっとあの流産が大ごとなのに、そんな一回で終わって帰ってくるようなことではないって言われましたが、
翌日にねちょっと残ってるからって言って、うん、妊娠したって聞かないのにね、いきなり流産になっちゃったんで、
うん、だからそこのところが確証はないんですね、
う
ん、
確証はないです。
分かりました。
私の勝手なね、うん、判断ですね、うん、
まあ、それでそのことを息子さんとかお嫁さんに確かめたい、
うん、確かめたいですね正直、
はい、で確かめて良いでしょうか、うん、まあ、良くないでしょうかっていうのがご質問。
それもありますし、もうそれを言っちゃってね、その後どうなるか分からないですけど、まあ、その結婚生活がね2人で仲良くやってんだら、まあともかくですけど、やっぱり子供ついてましたからね、あちらはもう子供を育てるので中学高校に大学今行かしてるんで、必死でねやっぱりつなぎ止めるために一生懸命だったと思うんですね。だからもう本当離婚して一から出直してほしいなっていうのがね、母親としては長男に対して思ってますけど、そういう子ではないんでね勝手に、
うん、だから
困ってます。
あなたとして今回のご相談、うん、ご質問はこのこと、
まあ、2つポイントがあるんです、
うん、2つね、
ええ、言っていいのか
言ってよくない、
今から言ってもいい、もうそれは私と心に秘めて行くしかないのか、
うんうん、それともう一つは、
もう一つはもう子供がいないのでお墓のことも他人全く見口知らずの、ね、人が結局継ぐようになるのがちょっとすごく心の中でね嫌なんですけど、その辺をどういうふうに処理していったらいいのかなって、ま
あ、それはあなたの心の中でですか。あ、
そうですね、はい、そうです、
はい、
まだ生きてますけど2人とも、
はい、わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、あのね、まずあなたの勘違いを言います。あなたの勘違いはね、だって長男離婚したがってないのに、
そういう子じゃないですね。
いや、離婚してな、従ってないんだよ、うん、
従ってない、
ね、それをね、あなたは離婚させたいわけよ、ね、46だと若い嫁でももらえば本当の孫ができるかもしれないって、はいはい、あらぬ妄想をね、あなたは思ってるんだけど、
はい、
で彼が困ってるならいざ知らず、お母さんどうしようかと、俺は離婚したいんだって言うんだったらわかるんですよ、
うんうんね、そうなんですよね。
そうじゃなくてね、うまくやってるんです。だからそこ、ね、そこ
を親を見てく、親を見てくれるって言われても、見てもらえないですよね。
ちょっと待ちなさい。ちょっと待ちなさい。私が喋ってます。あのね、まずそこが勘違いね。人のうちです、これ。それでね、後継ぎの話をしたけれども、財産を分けるときって、長男と次男で半々で分けますよ。いいですか、はいはい、子供っていうものはね。連れ子関係ないよ。嫁も関係ないよ。長男と次男は半分半分にするんですよ。
はい。
はい。お墓なんつうもんはね、お荷物ですよ。わかります、どっちが見てくれたら、その見てくれる方にありがとうございますって話ですよ。長男と次男は、財産は同じだけもらうんだよ。で、お墓は、いいですか、押し付け合うんですよ。そこ分かって。嫁の立場からすれば、そんなもんいらないんですよ、墓。分かる？そこがあなた、ものすごく勘違いしてて、お墓を見てくれるなんていうことは、ありがたいことなの。笑ってる場合じゃない。笑ってる場合じゃない。うん。あなたはね、長男を跡取りだって言うけどね、じゃあ、次男が俺次男だからいいねって言って、どっかの養子に入るとするじゃん。お墓どうするんですか？これ見てもらったらありがたい話だっていうことを、あなたはすっかり忘れてる。それとね、それとね、46歳の長男ね、あなたにとっては可愛い可愛い息子かもしれませんよ。ね
え。
でも、彼が今その、過去のこと言ってないよ、今のことだよ、46歳になってもし独り身だったらどうします？もし独り身であって、女もいないと、自分たちは73と70で、 ものすごく心残りだよ。どっかになんかお世話でもしてくれる女の人が一人どこかにいないだろうかって、そういう気持ちになるはずなんだよ。
それで許したって感じもありますよね。
許したも何もないよ。万々歳でありがたいことですよ。
そうですか。
だってね、許すってね、必要ないんだって。結婚っていうのは、結婚しましょう、はい、そうしましょうって相手が OK って言ったら OK なんで、親の許しなんか何にも必要ないんですよ。
そうですね、喜んだってことですね。
大体ね、許したと思うことがまず間違い。
うん。
うん。これは一つの過程、それとね、その過程について、あなたが取材をしようと思うのは間違いよ。あの時はリオさんしたのかって。大きなお世話だよ。
そうですか。
本当に大きなお世話だから、それ。こんな失礼な話ないから。
ああ、よかったです。
それは
もう。悩んじゃって、
電話でもね、それをね、失礼だっていうことが分からなくなってるのはダメだよ。
ね、
息子の夫婦ってあなたは思うかもしれないけど、よその夫婦なんだよ。
そうですね。
そう。それで、息子をお世話してくれる人がいてありがたい。ね。
はい。
お墓をもし継いでくれるんだったら、それもありがたい。
はい。
そういうことですよ。
ああ、よかったです。そういうふうにね、言っていただいたら。
うん。だからもうクリアに思わないと。
もう心
が、ね、母親の気持ちはわかるよ。あなたが言いたいことはわかるよ。可愛い息子ね。今から離婚すればね、18くらいの嫁さんもらえばね。3人くらい子供ができるかもしれないって。ありえないから。ね。46で一人になった、あなたにとっては可愛い息子だけど、これいい親父だからね。はい、誰も相手にしないからね。
そうですね。
46の男、
はい。おじちゃんですからね。はい。
おじさんどころじゃない、もうじいさんですよ。46なんていうのは若い子から見たら。
でも、お話できてよかったです。
うん、そこね、ちゃんと分かろう、ちゃんと分かろうね。
分かっててもやっぱりこうどうしてもモヤモヤしてたんで、
うん、ダメ、モヤモヤする分にはいいけど外に出すなね。
そうですね。
自分を貶めることになる。嫁どころじゃなくて息子に嫌われることになる。
はい、分かりました。
今までの生活が台無しになる。
そうですよね。
うん、そこはもう抑えて踏ん張ろう。
わかりました。
はい、はい、分かってもらってよかった。
ありがとうございました。よかったです。はい、お話聞いて。
お別れいただけましたか。
はい。
はい。
ありがとうございました。うん、
いずれにしてもね、流産の件は、これは人によってその重症度違いますので。
そうなんですか。
はい。かなあなたが思うように。はい、流産したのにそんなに一日でピンピンすることないってありえないから。
そうですか。
うん、そういうことじゃないので。
そういうふうに信じます。はい、
うん、それって実家のそばのところにはインフルエンザって言ったっていうのは、流産ってやっぱり他人には言わない。
ああ、そうですかね。
うん、だからインフルエンザって言ったんですよ。
ああ、
なのでそれをあなたの頭の中で自分のいいように判断して、全く証拠のないことを決めつけてしまうっていうのは、これ絶対にもしもなんかいわゆる法律的な問題になったら完全に敗訴しますよ。
あら、うん、そうですか。分かりました。
だからもうこれからはそのことは頭から消して。
そうですね。
はい、
もう切り替えます。
そう、そうしましょう。
はい、ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
失礼します。ありがとうございました。
ごめんください。
ごめんください。